こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週に引き続きまして、3月のゲストとして株式会社メドレー上級執行役員の陽介さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
陽介さん、前回はですね、こうご出身、まあ、前々回っていうんですかね、2022年の1年半ぐらい前に、
はい、1年半前、はい、
はい、出てもらったゲスト会の振り返りとかですね、まあ、最近のこうアップデートありましたかみたいな話を、しましたけども、後半はですね、ちょっとその陽介さんにですね、ちょっと我々聞きたいことがあるというところで、
はい、うん、なんだろう
陽介さんが、ブログを書かれてまして、今年の1月1日に書いてもらった、はい、2024年の1月のブログで、アイスランドに一人旅をされていると。
はい。
うん。
まあまあ、ブログ読めよって話なんですけど、まあね、まあブログ読めよって話なんですが、まあちょっとこのね、一人旅についていろいろと聞いてみたいなと思って、うん、ね、長山さん。
は
い、
まあ、前回はね、エジプト一人旅っていうのをしたよっていうのは、ちょろっと話したと思うんですけども、ね、今回は、アイスランド？
はい。アイスランドに行ってきましたね。
はい、クリさん、アイスランドの場所はわかりますか？
はい。完璧です。
完璧です。
今のままは。
北海道の上とか。
いやいやいやいやいや、アイスだから北でしょ？
で、南でもあり得るからね。
そんなことは。そうですね。南極もありますからね。
まあ、確か、言うじゃない。言うね。でも何だか分かりますよ。ヨーロッパ。北欧。うん、北欧です。
北欧、
はい、うん。まあ、うん。
え？北欧じゃないのよ。アイスランドって。
いや、
イギリスの近く。
北欧。うん。
ちょっと待って
。何とも言い難いですね。
ちょっと待ってよ。あの辺ですよ。
アイルランドじゃないです
か。まあでも、アイルランドからさらに、北に、みんな、北というか北西に行ったとこですかね、
はいはい、うん。グリーンランドの隣ね。
そうですね。
隣っていう、この。
隣とは言わない気がしますけど。
この感じで隣とは言わないか。うん、はいはいはい。はいはいはい。
でもアイスランド行かないでしょ、あんまり。これ直行便なんですか？
いや、ないんですよ。なので、今回行った時は、ミュンヘン経由ですね。ドイツのミュンヘン経由で行って、で、帰りはフランクフルト経由で、帰ってきました。
ああ、じゃあまずドイツでワンバンする感じなんですね。
ドイツか。
そうですね。なんか、もともとはロシアの上空を取った方が近いらしいんですけど、まあ最近ちょっと国際情勢もあって、通れないので、まあドイツ経由になってましたね。
はいはい。すごい。このブログに書いてあるけど、20時間ぐらいかかるんですか？
ああ、そうなんです。大体、まあさっきのミュンヘンまで15時間ぐらいかかって、そこから、4時間ぐらいかけて、アイスランドに。つくと。
へえ、すご。すごい。
そもそもアイスランドに、
はい。
行こうっていう気持ちになったのは何なんですか？はい、
ああ、そうですね。その、昨年、まあ、エジプトに一人旅に行っていて、
うんうん、
で、エジプトがやっぱすごい暑くて、あと、まあ、なんというかあの辺の、すごいその、まだ、その途上国というかですね、
うんうんうんうん、
まあエジプトってまあいろいろ観光地としてはいろいろあるんですけど、
うん、
結構雑多な中で一人旅に行ってて、
うん、
でちょっと行って楽しかったはいいけどちょっと疲れたっていうのがあって、
うんうん、
じゃあ今回もうちょっと落ち着いた国でかつ暑いとこじゃなくて寒いとこに行こうと
極端じゃないですかでも
なんかどこがいいかなと思ってた時に、まあなんかたまにそのアイスランドって、そのなんですかね、雑誌で特集をやってたりとか、
うん、ああ、そうなんだ。まああと、
氷河がありつつ火山があって、あと大きな温泉みたいのがあって、うん、で、ちょっと有名なバンド、まあとか、ビョークとかが出身だったりしてて、
うんうん、
なんとなく気になってたところだったんで、うん、ああ、ちょうどいいや、行ってみようっていうので。
はい、はい。
行ってきましたね。はい。
アイスランドといえば、元ハテナのエンジニアの柴優くんも新婚旅行で行ってましたね。
あ、なんか、そうみたいですね。
あ、
うん、知らなかったんですけど。
へー。あ、そうなんだ。
奥さんが地球の歩き方ブックスで、アイスランドトリップっていう本も、その旅行について書かれてるので、
すごいですね。
はい。僕はなんとなくアイスランドは知ったような気になっておりました。
うん、
行ったことないけど。うん。
でもこの柴湯さんがブログで書いてるのと同じとこに結構行ってましたね。なんか僕の方が期間は短かった。その5泊、6日、実際1、5日半ぐらいだったので、こんなに充実、いろんなとこには行けなかったんですけど。でもそのゴールデンサークルとか、その南部のツアーとかは結構同じとこに行ってましたね。
どこがこう印象的でした？そのアイスランドは。
うん、
やっぱり何ですかね。一番は、なんかやっぱ氷河のツアーとか、僕氷の洞窟のツアーとかにも参加したんですけど、
うんうん、
氷河の中にこう入っていって氷の中を体験するみたいなのとか、あと氷がひたすら浮かんでるその湖とか、海に氷が浮かんでる様子とか、
うん
う
ん、
なんかの景色がやっぱり一番でしたかね。
氷の世界みたいな。
セコンさん、まあ国は違うけど、セコンさんもなんか似たような感じのツアー行ってたよね。氷の中入っていくってやつね。うん、
そうですね。うん、
でも陽介さん、でも北海道出身だったらさ、そういう世界は見慣れてたりしないの？
まあ見慣れてるので、なんていうんですかね。見慣れてるその、
うん、
なんか慣れてる空気みたいな感じを感じつつも、でもやっぱ北海道にもない、そうですね、北海道にない景色とか、あと割とその街中、レイキャビックってその首都の街中は結構それこそやっぱ北欧に近いようなそのおしゃれな家とかが結構あって、その通り道のライトアップとかもすごい綺麗で、まあそこをこうなんか歩いているだけでもかなり楽しかったですね。
へー。でまた一人旅なんでしょ。
うん、はい、そうですね。
一人旅っていうところが僕はちょっと凄さを感じてるんですけどね。まあまあ、一人で行って、ご飯
なんかその
食べて。
例えばエジプトみたいな観光客でこう雑多なところに一人旅に行くっていうのは、なんとなくこう、うん、イメージがつくんだけど、アイスランドって僕のこうイメージ的にも、割とこう人口密度も低く、そんなにこうごちゃごちゃと観光客がいるようなイメージもないので、こうともするとめっちゃ寂しい、シーンとかもありそうだなって思うんですけど、実際どんな感じだったんですか？
いや、でも実際は、アイスランドってすごい観光客多いんですよね。
ああ、そうなんですか。
確か国の人口が36万人とかだったはずなんですけど、なんかその割に観光客が確か200万人ぐらい来るような国で。
あ、じゃあ観光大国なんだ。
そうなんですよ。
へー。
なんで、まあ、アジア系の方はやっぱりそんなに多くなかったですけど、でもやっぱ観光客はかなり多くて、うんうんうん、で、まあ、そんなに、国とか街中も観光客慣れしてる感じでありましたね。
じゃあなんか物わびしさがあるとかそういう感じではなく、割とこう。
まあ、そうですね。ただ、なんていうんですかね、その、東南アジアみたいなほどじゃないですけど、その一人旅の、なんかお店とかがすごいあるわけではないんで、
うんうん、
例えばこうレストランとかに行くと基本的にはもうみんな、まあ旅行者も二人で食べたりグループで食べてたりする中で、うんうん、僕は一人でご飯を食べてるみたいな、
へ
みたいなのはよくありますけどね。
ああ、そう、だから東南アジアとかってね、屋台とかがあるから、そういうところで別に一人で行ってもね、はい、確かにこう違和感ないけども、まあ、そういうのはそこは少ないみたいな感じなんですかね。
アイスランドは英語の国なんですか？
一応アイスランド語みたいなのがあるんですけど、公用語としては。
う
ん、でただ、もうみんな英語喋れるので、英語でしたね。
洋介さんもその会話ぐらいは全然、普通に。
いや、全然ですね。
どっちの全然どっちの全然
全然できないです。全然できないです。全然できないです。
いや、まだ全然できないにもレベル感があるからな、洋介さんなんかちょっとこう。
いや、全然できないんですよね。しかも、まあ、アイスランドってその、なんですかね、それこそ、まあ、首都のレイキャビックのとこはいいんですけど、
うん、
その他の地域への、なんですか、行き方って、基本的にはもうツアーか、自分でレンタカー借りるかみたいな感じなんですよ。そのタクシーとか公共交通とか何もないので、
うん、
で、そうするとその氷河のツアーとか、なんか観光地のツアーって大体、まあ、英語でのガイドになるので、
うんうんうん、
そうすると英語がわからないと本当はダメなんですけど、
うん、
分かったふりして行ってましたね。
いやそんなので一人旅異国その日本から20時間ぐらいかけてよく行けますよね。僕も怖くて行けないんだけどそんなの。
いやでも分かんなかったら聞き返せばいいんだよね。
いやもうすごいわ。すごい。さっきのさ話と全然マッチしないんだけど、はい、そのなんかパパ友に話しかける話と全然マッチしないよ。先週のなんか、
ね、急にダイナミックな話になるもんね。
なんでですかね。やっぱ日本語だと恥ずかしいですよね。なんか
。そうなの？
そうなんだ。
いや、なんかこう、旅の恥は何とかみたいなこと言いますけど、
うん、
やっぱこう、異国、自分がその異国民になってると、別にその変なことしても恥ずかしくないというか、
なるほどね。
まあ、それは言葉はもちろん分かった方がいいですけど、
うんうん、
まあ分かんなくても、こう、なんとか、まあ、
その状況自体を、ね、
理解しようとすると
楽しむっていうのもありますしね。
はい、あとでも今回は結構あの、ディープルとかよく使いましたよ。Google トランスレートとか。
はあ。
ほう。
やっぱ、昔もよく一人旅は行ってたんですけど、うん、その時は、まあ結構もう自分で辞書引きながら、どうしても分かんない時は、こう事前に何ですかね、ホテルのフロントで話すときはこれ言わなきゃみたいなのを覚えていってたんですけど、いやもう最近はやっぱ Google トランスレートとかその DeepL とかでスマホでその場で話したいことを翻訳してもらえればもうそれを話すだけでいいんで、
なるほどね、
すごい便利でしたね。あんまり不便を感じなかったですね。
あ、そう、言葉的な部分で
っていうか、治安はいいんですか？治安は、
あ、治安はとてもいいです、アイスランドは。
じゃあいいのか。だからなんか、海外旅行イコール治安が悪いみたいな、その昔の80年代ぐらいのイメージが僕あるので、その、あの海外旅行に対してのイメージ。
スリにあって、なんかトラブルに巻き込まれるとかね。
そうそうそうそう、だからその高額な、僕なんかは身長もちっちゃいしさ、子供に見られそうだからさ、その、
あ、
なんだろう、スマホとかをこう取り出してたりするとさ、こう狙われてしまったりするのかな、みたいな。ありますけど、まあ、治安が良ければ全然あれですよね、そのね。
全然ないですね。アイスランドは多分もうなんなら日本より多分治安いいと思いますね。
そんなに？そうなんだ。うん、
あ、でもなんかこの平和度数、世界平和度数、1位。
そうなんですよ。それも1位ですし、まああと、ちょっとブログにも書いたんですけど、その、外国だとそのチップの習慣ってよくあるんですけど、そういうのが、うん、なくて、まあ、ちゃんと明朗会計というか日本と同じような感じですし。
あ、そうなんだ。あ、それはいいね。
で、あと建物も道も綺麗でゴミも落ちてないですし、あと水道水も飲めますし。で、あとなんか、まあ、人によると思うんですけど、現地の方に聞くと、なんかあんまり平日はそんなに飲みにも行かないらしくて、なんかその週末、仕事が終わった金曜日と土曜日に、こう一週間の疲れを発散させに、夜外に飲みに行く。で、その時だけはちょっと、こう、夜中うるさかったり、ちょっと怖かったりするらしいんですけど、
うんうん、
それ以外の時は基本的にもう、まあ静かな、落ち着いた
感じ。
はい。
じゃあめちゃめちゃいいじゃないですか、アイスランド。
そうなんですよ。とても良かったです。
でも、物価が高いって書いてますよ。
ああ、物価は高かったですね。
あ、物価高いんだ。
そうですね。水、まあ水道水飲めるんですけど、
うん、
その、コンビニみたいなところで水を買ったときは、だから日本円でだいたい500円ぐらいだったんで、あの 500ml のペットボトルが。
ほう。
みたいな感じでしたし、うん、晩ご飯、そうですね、晩ご飯で一人で行って、ビール2杯飲んで、ちょっとこう前菜とお肉と最後デザートみたいな感じで1万円とかでしたかね。1万2000円とかあったかな。
おー。だいたい3倍、4倍ぐらいはするって感じですか。
そうですね。物価高かったですね。
そうか。そりゃみんな日本に旅行に来るよな、今な。
まあ逆にね。安いと。ね。でもご飯はどうなんですか？美味しいんですか？
いや、美味しかったです、とても。やっぱ漁業が、魚がよく取れますし。
確かに、それはいいですね。
アイスランド料理っていう感じなんですか？その、料理は。
料理は多分北欧にそれも近いんだと思いますね。
うん、北欧の料理。
ほうほう、はい、魚の料理とあとラム肉の料理とか。
あ、ラム。
はい。
美味し
い。とても美味しかったです。
いいな。
でもなんか僕あのエジプト行った時も何食べても美味しかったんで、多分何でもいいんだと思います。なんか多分旅先だと何でも美味しく感じるんだろうなと。
ああ、
いや、僕なんかその
気分みたいな。ところがね、
そうです、そうです。
恥ずかしながらですけど、その先週の話と逆なんだけど、田島が一、
はい、
人でこうなんか今陽介さんのブログに載ってる写真のこういわゆるレストランっていうかさ、はい、そのフォークとナイフでこうお皿があってテーブルで、は
い、ありますね、美味しそうですよね。
で、うん、そうそう美味しそう。でも一人でここに行って食べるのが多分ちょっとできないかもしれないです。落ち着かないというか。
はい。いやでも確かにここもっていうかほとんどの場所で僕だけ一人って状態でしたね。
ああ。一人テーブル。
この時も確かに
テーブルは一人もう陽介さんだけ。
あ、そうですそうです。
いわゆるファストフード店みたいなチェーン店みたいなやつはあるんですか？マクドナルドとかそういうやつ。
マクドナルドはないですね。
え、ないの？
ないはずですね。はい。
おー。
なんか、チェーン店みたいなのほとんどなかったですね。
あ、そうなんだ。
で、なんかその、首都のそのレイキャピックってところは、なんか、なんですかね。ちょっとヌードルショップみたいな、その、麺を食べれる、あ、それこそラーメン屋とかも 2店舗ぐらいあったんですけど。
へー。
そういう一人で食べれるところもあったんですけど、まあ、それ以外のところは基本的にはもう、こういう、まあ、レストランみたいなところが多かったですかね。
へぇー。そうなんだ。そういう
感じなの。でも、慣れますよ。慣れましたよ。やっぱり。
慣れる？
あの、パブとかバーとか、そういう感じの酒場みたいなところには行かなかったんだ。
ああ、行ってはないですけど、ありましたね。結構。
いや、なんか旅の醍醐味ってそういうところにこう乗り込んでいくことじゃないですか。
僕でもそんなに行かない。あれでもお酒もう飲まないんですよね、長山さん。
まあ僕はもう飲まないんでね。なんか行く、仮に旅行行ったらどういう風にしてそこに行くんだろうなっていう今はそういう感じですけど。うん、
今のストリートビューでそのレイクキャビクをちょっと見てますけど、
はい、
まあ確かにこの街の、そのなんていうの、その街並みの家の感じとか、商店の並びを見て、こういうところにはまあマクドナルドとかなんかそういう
のはなさそうですね。
なさそうですね、確かに。
うん、
ああ、なるほど、なるほど。いいですね、
あれもね。よかったですね。うん。
あとは、ほら、アイスランドといえば、ブルーラグーン、あの、デカ温泉。
はい。
温泉スーパー浴場。スーパー浴場
って言った
ら、スーパー浴場。めっちゃちっちゃくなったな。
いや、そこが結局今回は行けなかったんですよね。
ああ、行ってないんですね。
なんか、はい、その、僕が行く1週間前ぐらいに、その、群発地震みたいなのが起こって、
うん。
アイスランドで。で、もうすぐその火山が噴火するかもっていうニュースが流れて、で、ちょうどその地震がたくさんあった場所が、そのブルーラグーンの近くだったので、あの、1ヶ月ぐらい閉鎖してしまったんですよね。
ああ、じゃあちょうどその閉鎖の期間に行っていた
当たってしまって、そうなんですよ。だから閉鎖してて今回は行けなかったんですけど。
ほうほうほうほう。
これをなんか、そう、憧れる、行ってみたいなって思うんですけどね。
そうですよね。でもあれね、そう、温泉じゃないんですよね、あれ。
そうそう、なんかそれを聞いてびっくりした。うん。
え、
そうそう、
温泉じゃないの？
そうなんですよ。あれはあの、地熱発電の際に出た、なんか熱水で温めてるらしいんですよね、あそこは。
あ、
なんで、あれだけでかい、多分、世界で一番でかいんですかね、あの、その屋外の浴場としては確かでかいはずなんですけど。でも温泉ではないらしいんですよね。
あ、そういうことか。あったかいのが出てるわけじゃなくて。
地熱発電の副産物として、
はい。
温泉浴場として一般公開されてると。
はい、そうなんですよ。だからなんか、そのアイスランド行って、その一番、まあ、その景色とかと別で一番面白かったのって、そういうなんか発電とか、そういう、うん、まあ、そもそもその 100% し、ほぼ 100% 自然エネルギーの国で、アイスランドって。で、確か7割ぐらいが水力発電で3割ぐらいが地熱発電らしいんですよね。
ほう。
7割水力発電？へえ、そうなんだ。
そうなんですよ。
すごいですね。
だからすごい川とかもすごい流れてるし、その、まあ火山というか、まあ地熱での発電もすごく多くて。
水力でそこまで賄えるんだね。
そうですよね。
でもさ、ああ、そうか。そんなに気候の変化、その日本みたいに四季があって、なんか夏が暑くてとか、はい、そういうなんか変化もあんまないんですかね、場所的には。
ないんですけど、あの、白夜とかがありますね。あの、夏はすごく日が出てる時間が長くて、
はいはい、
逆に僕が行った11月とかは、もう日が出てるのが4、5時間ぐらいで、
はいはい、
だいたいその午前10時か11時ぐらいに、まあ、日が昇ってくるんですよ。日が昇るというか明るくなってきて、はい、
うん、
で、3時ぐらいにはもう沈んじゃうんで、
もうすぐ夜だ。
ずっと暗い中で、で、雪が積もってるみたいな感じですね。
なるほどね。なんだかって、その、なんか、水力発電とか地熱発電って、発電量のコントロールって難しそうだなってなったか思ったんで、
うん、そ
う、電力需要にこう上下がありすぎると。
日照時間とかは変わりそうだけども、水量とかは一定なのかしらね。なんか、例えば台風とかなさそうだもんね。
そうですよね。
うん、うん、そうですね。あと、やっぱなんか、その、温暖化の影響をすごく受け、意識してる感じありましたね。なんか、すごく受けるというか。
うん。
それこそ氷河がいっぱいあったりとか。
そうか。はいはいはいはい。
氷河もなんか毎年形がどんどん変わっていったり、数、まあ大きさも小さくなっていってるみたいなことをガイドの人も言ってたんですけど。
へぇー。へぇ
ー。みたいなのもあって、そういう自然エネルギーとか意識してるのかなとか、あと、なんか一日そのガイドと二人きりのツアーみたいなのも行ったんですけど、
うん。
その時に運転した車ももう 100% エコカーみたいなやつで。
進んでるね。
です。そうなんですよね。その辺はとても面白かったですね。
僕聞きたいことがあって、その、洋介さんのブログで、
はい、
なんか、本を買い込んだって書いてあったんですけど、
あれ？本を買い込んだ。
あれ、それ違うか。それ芝居用の方か。本買ってない。
あの、本は一冊読みましたよ。買い込んではないですね。
買い込んでないのか。本を買ったって書いてあったのか。
そうなんですよ。あの、ちょうどその今、自然エネルギーの話を、に印象を受けてたんですけど、ちょうどたまたま読んでたのが、その未来章っていう本で、
うん、
なんかその内容も、割とその未来章って、あの章ってなんだ、省庁の章なんですけど、省庁、省庁じゃわかんないか。あの、国連に。
環境省とか。
あ、みたいなやつですね。そうです、そうです。
それの中の、まあ、未来章っていう。うん。
そうです。まあなんか、本の内容としては SF の話で、その、2025年にこう、国連にその未来章というのが設立されて、うんうん、で、一方でその、インドにすごい大熱波が起こって2000万人が亡くなっちゃうみたいなものが起こって、いよいよ温暖化が、まあ現実的にこう、なんだ、人に、被害を加えるみたいな時に、うんうん、じゃあその未来章がどう立ち向かっていくのかみたいな本なんですけど、まあこう未来の話で SF なんで、まあいろいろ、まあできそうなこともそうじゃないことも想像も含めていろんなこと書いてるんですが、まあやっぱその中の話のテーマも温暖化みたいなものがあって、で実際にアイスランドで自分が旅してるところもそういう自然エネルギーの話とかがすごいあって、なんか全然あの、別にそう思って選んで持ってったわけじゃなかったんですけど、たまたま選んだ本が、そう近くてすごい印象的になったっていうのがありましたね。
なるほど。すいません、僕はあの、読み違えてて、ブログには書いてあったんだけど、あれですね、はい、その、あの、車で移動中に思い出した昔の記憶のことでした、それは。あの、札幌から、そうそう、子供の頃に、あの、父親の運転で、はい、父の運転で札幌から、その、自宅に帰る途中で、
ああ、はい、そうですね。
なんかその、本と CD を買い込んで映画を見て、みたいな。
はい。
あ、札幌の記憶ってことでしょ、これ。
そうです、そうです。子供の頃の、
子供の頃の記憶ってこと
から札幌に行って、いっぱい買って帰ってる時の記憶です。
記憶ってことね。うん、だから僕、てっきりこのなんか本と CD を買い込んだんだ。その病区とかの、なんかその、何を買ったんだろうなと思って、ちょっと気になってたんですけど、あ、それ、そういうこと
ね。いやブログ難しいですね。
ごめんなさい。いや、僕は読み違えてました。完全にね、ブログ読めないマンですよ。はい。で、まあ、アイスランドは、
はい、
アイスランド、そう、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、一人旅だったということで、洋介さん、そんな、一人旅結構行かれてるんですか？その、エジプトも一人で行ってた。
そうですね。うんうん、なんか、一年に一回ぐらいは最近行くようになったりしてますね。あと、なんか、去年は結構出張でもいろいろ一人で行くことも多かったですね、仕事の。
はいはい、はい。
海外に？
海外も、海外は一昨年に、てますね、アメリカとか。はい。
なんで一人旅行くようになったんですか？
なんで？あ、でも一人旅自体は、大学生の頃に初めて多分トルコに2週間ぐらい行ったのが多分。
トルコに2週間。初めてが。
あ、そうです。多分最初ですね。
初海外旅行がトルコに2週間？
一人でが初めてですね。家族ではなんかあったんですけど、はい、
う
ん。
はいはい。
で、それはなんか、まあ、なんか大学生だったらよくあるというか、こう、一人でその海外に旅する本とかに影響を受けて、
うんうんうん、
まあ自分もどっか行ってみたいと。
はいはいはい、深夜特急みたいな。うん、
ああ、そうです。まさにそうです。とか、うん、昔だと僕、僕、藤原信也さんの本とかよく読んでたんですけど。
うんうんうん、
で、ただ、なんかいきなり海外一人で行くのに、あんまり怖すぎるところは嫌だなと思って、で、でもちょっとヨーロッパとかだと、なんかあんまり一人旅感がないというか、だったんで。
そんなことないけどね。
その、まあ、ね、その間のトルコにするっていう。
ああ、
そうです、そうです。
ちょっとこう、ああ、なるほど。はあ、はあははあ、へえ。インドじゃなかったんですね。
いや、そうなんですよ。でもインド怖いじゃないですか。
うん、だからインドと、そのヨーロッパの中心、はい、間を沿ってトルコになったって。
トルコ、
そういう感じ
で、そうなんですよ。
たらね、うん、まさに、
そうです、そうです。
地形的にもそういう感じで。
地形的にも、なるほどね。そうです、そうです。
それで、やっぱ楽しくてですね。
楽しかった。長山さん行きますよ、一人旅。
僕一人旅ね、海外はないんですけどね、国内で、まあ、ハテナに転職する前になかなか一人でまとまった時間旅行行くのは難しいだろうなと思って、青森ってなかなか多分行く機会ないだろうなって勝手に僕は思って、青森に旅行に行ったってことは一人でありましたね。
行く、うん、んだ一人旅。
うん、でもなんで行くんだろうね、一人旅ってね。
なんでか、なんでか考えたことがないですね。
え、その、友達と旅行には行く、はい、ジョウスケさん。
友達とは、いや、むしろ行かなくて、つい最近、その、それこそ、おじさん3人で青森に行くっていうのが、去年あったんですけど、むしろそれが久しぶりですね。
へー。なんでなんでその、一人の方がいいの、
はい、なんで
気楽だから。
まあ、まあ、
そうですね。
だよね、確かに。うん、
はい。逆にあんまり一人でしか行ってないかもしれないですね。なんか、結婚した後も、結局そのスキーにも一人で行ったりしたんですよね。
うん。
いや、でも、考えてみると確かに、その、人と、社会人になってから人と、ある程度まとまった時間、予定を合わせていくっていうのは、結構調整の難易度が高い気がする。
はいはいはい。
ので、うん、まあ、そう考えると逆に一人旅の方が、まあ、パッと行きやすいっていう気は。
行きやすいのか。
うん、気はしますよね。
そうですね。
うん。
多分なんか、どこかに行きたいみたいなのが先にあって、で、行くのに、なんかに、誰かと予定を調整したりするよりは、もう自分で好きなところに行ける方がいいなって、いうことなんだと思うんですけど。
うん。だからその、行きたい場所っていうのは先行してると、多分一人旅の方が楽で、なんかその人と行きたいとかいう、まあその人とっていうふうな話になれば、もちろんその人と行くんだけど、まあその場合はむしろなんかどこでも楽しいみたいな感じかもしれないですよね。
うん。
いやー、一人旅行けないな
あ、ダメなの、クリスさん。
ダメだと思う、僕は。やっぱこう、
一人旅ないですか、逆に。
なんかまあ目的があればね、行きますけど。
全く行ったことないですか？一人旅。
一人旅でしょ？一人旅ないんじゃないか。
ないんだ。
ちょっとかわいそうな感じのトーンで言わないでください。ないんだ、みたいな。
いや、すごいですね。そうなんですね。
え？一人、ま、ん？ちょっと待ってよ。出張は違うんでしょ？
まあ、
出張は出張だもんね。
出張は出張です。仕事ですからね。
仕事だもんね。うん、そう、旅行だもんね。
うん。
そうね。そうはない。
その一人で計画して、自分でまあチケット手配するようにして、一人で行って一人で帰ってくるみたいな感じ。
はいはい。あ、そういう意味ではその BS のライブの地方遠征に行きたいなと思って。
あ、なるほどなるほど。
今回その地方のやつも申し込んだんだけど、当たらなかったんですよね。
うんうん、
当たってたら、その福岡とか広島とかにもしかしたら行ってたかもしれない。一泊とかね。
あ、なるほどなるほど。
うん。そういうなんか目的があったらいける気はしますかね。まあ、
それは近いかもしれないですね。
ね、ついでにみたいなのがあるのかな。
うんうんうん
うん、
でもなんかこう一人旅もいろんなパターンが多分ありますよね。こうなんか現地の人と仲良くなって、
はいはいはいはいはい、はい、
そこでコミュニケーションを取る人もいれば、
うんうん、
多分僕は全然その、うん、そういうのは本当にあまりなくて、
うん、
なんか誰かと話したいとか全くなくてですね こう単に自分が行きたいとこに行きたいっていう。
あ、その景色を見たいっていう感じのイメージ。
そうですね。景色を見たいとか、行ったことがないとこに行きたいとか、っていうのが大きいですね。だからさっきのその本をひたすら読んで印象を受けてたみたいなのも、だから多分、一人旅に行っても結構ずっと 本読んでたりするんですけど。
うん。
お
それはいいの？
それがいいですね。
それがしたい。
そうですね、うん、
あ。
なんか旅に行ってるけど引きこもってるみたいな感じなんですよね。こう。なんですかね。やっぱ、平日でその仕事をしたりとか、まあ家族がいたりとかすると、うん、どうしてもこう、
あ、まあね、
まあ、そういう日常があるんですけど、
うん、
こう全然違う場所に行って言葉もわからないとこに行って、
はいはい、
で、何にもわからないところで、に自分の身を置いてみたいみたいなのが多分あるんでしょうね、うん、
そういう人のためにいいホテルってあるんだろうね。
ああ、それもあるかもしれないですね。
昔から疑問だったんですよ。ホテルとかって、うん、ホテルの中の設備が良くても旅行に行ったらみんなほら旅行なんか観光とかするとホテルにあんまりいないのに、
あ、ここばっかりにお金かけてもどうするんだろう、
なんかそうそうって思ってたけど、
ね、うん、
行ってそこでゆっくりするというかそこで過ごすって、
うん、いや、そうですね、そういうの
っていうこともありますよね、うん、
ホテルの中で結構いろいろ済ませて、
うんうん
うん、引きこもるみたいな、ね、だから日常生活とこうバサッと切断するみたいなところがね、
うん、そうですね、
大事ってことですよね。
ほう、なるほど、
行きましょうよ。
山とかさ、自転車でちょっと少し遠くまで走るとかっていうのも結構似てる感じがもしますよね。
ああ、そうですね。
なんか、うん、もう山のところで入っちゃうとさ、本当に日常感と切断されてる感じがすごくするし、一人だし、
うん、
みたいな。全部自分で解決しなきゃいけないし、みたいなところが、一人旅にちょっと似てるかもしれないなっていうのを聞いてて思いましたけどね。
僕ね、多分ね、うん、移動が多分、移動中の時間がすごい嫌なんだと思うんですよね、僕。
嫌なんですよ。なんかでも、クリスさんだってほら、映画とか本とか好きだったら、それこそその間にこう読んだりとか。うん、
はいはいはいはい。
うん、
そうですね。最近は、だから、まあ、それで時間を潰せることはあるんですけど、姿勢が固定されるでしょ、うん、椅子とかに。
ああ、そっか。
はい。
あれがちょっと、ね。
本読むんだったら家のソファーとかでゆっくり読みたいみたいな。
ゆっくり読みたいとか、ちょっと姿勢崩したりしたり。結構僕、肩こりだったりとかするんで、
うん、
頭が痛くなったりするんですよね。その移動中に本読んだりとかすると。新幹線とかでもそうなっちゃうんで、その20時間って聞いた時にちょっと、いや、耐えられるかな、みたいな。新婚旅行のバリでもギリギリだったんですよね。
僕むしろその20時間ぐらいその飛行機乗ってる間が楽しかったですけどね。
そうな
の。何してたの？
いや、なんかその暗い中でひたすら映画見たり本を読んだり、
うん、
で、
うんうんうん、
待ってれば食事出るじゃないですか。
うんうんうん、
で快適でしたよ。
まあ、そう、アゲゼンスウェーデンって言いますもんね。ね、
スウェーデン。
ね、アゲゼンスウェーデン。うん。
なんですかね。多分漫画喫茶とかにいる感覚と近いんです
けど、ね。なるほどね。
漫画喫茶、漫画喫茶って思えばいいのか。今、自分は漫画喫茶にいるんだって思えば。
それだったら漫画喫茶行った方がいいですけど。
あそこまで自由な姿勢取れないでしょ。
まあ、確かに。
まあ、そうですけどね。うん、
いや、そうか。
一人旅行ってみてくださいよ。
いや、まあ確かに。まあ、まずは国内からちょっとチャレンジ。
まあでも国内では全然ね、はい、楽しいですよ。
そう
ですね。僕も青森温泉旅行行ったけど、
そうですね。
めっちゃ良かった、うん。
ちなみにどこからが旅行になるの？その距離的なところで言うと。
え？
まあでも、いや、全然でも、それこそ 山登りに行くんだったら近場だって結構それは旅っぽい感じにはなるし。
そうそうそう。一応さ、日帰り旅行っていう、その言葉があるから、別にその、宿泊は伴わなくてもいいわけじゃないですか、旅行って。
はいはいはい。
違う、う
ん、まあでも、いや、でも日帰りからでもいいと思いますけどね。でもなんかこう、泊まる醍醐味みたいなのやっぱりある気がしますけど。
やっぱ一泊はした方がいいんじゃないですかね。
一泊はするか。で、例えば今僕京都に住んでますけど、その、奈良とかでもいいわけ。こいつ何舐めたこと言ってんだっていう
。それは。
いや、その要は、ちょっと近く。
一都道府県は、超えよう。
一、うん、都道府県は超える。
うん、そう、隣接
しないところ。隣接はしない。あ、うん、じゃあ
岐阜
とか、広島、やっぱしの広島とかはちょうどよかったのか。
あ、そう、
いいですね。
広島とか。
あ、そういうとこはよかったのか。
うん。岐阜とか和歌山とか、一個、すべて京都からも一個飛ばすみたいな。
でもせっかくならやっぱ北海道ぐらい行ってもらえたらいいと思いますけどね。
マシケ
町。あ、マシケに行きましょうよ。そうだ。
ま、そうだ、マシケに行こうじゃないんだよ。
そうですよ。
そうだ、京都に行こうのノリで、そうだ、マシケに行こうだならないから、その。
いや、いよいよ、ね、いよいよ行くタイミングですよ。
いよいよ行くタイミングですか。
行きたいね、でもな、北海道。
一人でも多分全然寂しくないですよ。うん。
北海道行きたいな。
北海道ね、うん、行ってみたい場所はいくつかあるはあるんですよ。
お、どうですか。
あの巨大仏ってやつを見てみたいです。巨大仏、なんか日本に何箇所かあるでしょ、巨大な
仏。北海道じゃなくてね、
北海道じゃなくて、
あの牛久の大仏みたいなやつでしょ、
いわゆる。あ、そうそうそうそうそうそうそう、はいはい、なんか巨大な建築物、建造物みたいなやつをこう近くで見たいみたいなのはちょっとあるかもしれないですね。うん、
行きましょう行きましょう。
まあそうね、そう、行ってみるか、行くか。
すごい嫌そうじゃないですか、なんか。
いや、なんか、行ってさ、そうね、まあまあ僕も結局多分本読んだりゲームしたりとかの方が多分過ごす時間としては快適なんですよね。
なんか、結構、思ったよりインド派なんですね。
僕、
うんうん、
結構インドア、いや、僕、超インドアですよ。言ったら。いや、インドアなんですよ。性質的には。
性質的
には。性質的には。それがなんかそのね、周りの環境がなんか外にちょっとこう、野球やったりとか子供のあれでとかってやってますけど、うん、一番いいのはだって家に引きこもってずっとテレビ見たりゲームしてるのが一番いいんだもんだって。
でもほら、だんだんさ、
うん。
ここから年取っていくわけじゃないですか、さらに。
はい。
そうすると、よりこう、億劫になってるわけでしょ？
わかる。うん。そうね。うん。そうですね。
もう足腰がしんどいとか言い出すからさ。
そうですよ。だから僕が去年エジプトに行き始めたのも、うん、その、40歳にまあなって、で、しかもそのコロナっていうのが、その前までちょっとあって、
うん、
結局その、行きたいとこに、このままだとすぐ行けなくなってしまうかもしれないんだなって思ったのが結構きっかけだったんですよね。
うんうんうん。
なんかエジプトのピラミッドってなんかまあ言っても死ぬまでには一回見てみたいみたいなのがあって、
うんうん。
で別にただ別にいつ行ってもいいかなと思ってたんですけど、なんかやばいコロナでああいうのがあったらもう行けなくなるかもしれないし、
はいはいはいはい、
そんなこと言ってる場合じゃねえなってなった。
そうなんですよ。なんか60歳になってからエジプトに行ってまあ行けなくはないけど。ちょっと体力的に持たないかもしれないなと思うと、
うん、やっぱ今行かなきゃって。しんどさの方がね、上回っちゃいそうですもんね。あんまり年を取ってから行くと、それこそ本当に。
で、ピラミッドどうでした？生で見て。生ピラミッド。生八つ橋みたいな感じで言ってますけど、生ピラミッドどうでした？
ピラミッド、正直その、まあ、見れたんですけど、
うん、
なんていうかそのピラミッドに入るまでの客引きがすごい多すぎてですね。
ほう。
もうなんか客引きがうるさくてそれどころじゃなかったというか、
考えに浸ってる場合じゃなかったみたいな。
いや、そうなんですよ。
それどこに引き込もうとしてるの、その客引きは。いや、なんかうちのピラミッド安いよみたいな感じ
で。ピラミッドは別にお土産買わせてよとか、
お土産屋さんとか。
いや、そもそもなんかそのピラミッドに入るための入場、なんか入り口のチケットを買うところから、うん、そのピラミッド実際あるとこまでも結構歩いて距離あるんですよね、
うんうん、
でその間をこうラクダの引くなんか馬車みたいなの乗れるよみたいなので客引きがすごい多くて、でなんなら最初そのチケット売り場すらなんかチケット売り場こっちだよって言ってこう客引きが呼び込んでて、
うん、
でそれにのこのこついてったらなんかラクダの後ろお前何ドルだみたいなこと言われて、全然チケット売り場じゃねえじゃないかみたいなところから始まって、
なるほど。
で、正確なチケット売り場に行って、チケット買って、よし、入ろうと思ったら、今度また、次のルートこっちですって言って、呼んでる人たちがいて、それについてたら、またラクダの馬車のところについてくれて。
なんとかしてラクダに乗らせて
そうそうそう。もうやめてくれ、みたいので。結局、そのピラミッドをなんか落ち着いて見る前に、その客引きが、うるさくてですね。
じゃあ、あんまりこう、あれなのだ。そんなにこう、 あ、これがピラミッドか、みたいな考えてるか、まあ、ちょっと どうに、うん、客引きが鬱陶しいなっていう気持ちの方が。
もう、どこにいたら客引きに声かけられないんだろうって思って、
うん、
居場所を探して、結局そのピラミッドの日陰でぼーっとしてた記憶が、すごい、多いですね。まあでも、大きか、なんか行って、まあでもよくよく考えると、その、まだ、それってエジプト着いてなんか2日目ぐらいの時で、まだ全然こう、なんというか現地に慣れてない時というか、こう、なんですかね、その旅慣れてないというか感じの時だったんで、その、ちょっとエジプトのそのなんかそういう、あ、客引き、こういう人たちは客引きなんだなとか、なんかその歩き方みたいな分かった上で行ってればもうちょっと違った体験だったのかなっていうのは後で思ったんですけど。
ちなみに、その、洋介さん、その、客引きに対しては、ノーとかつって、こう、強気で返事したりするわけですか？ノーノーノーノーみたいな。
ああ、そうですね。ノーとか、うん、もういらないいらないとか、うん、日本語であえて言ったりとかしますかね。
ああ、そうか、ノーとかって言っちゃうと、会話可能と思われたら。
そうなんですよね。
わかんないわかんない。わかんないわかんない。つって。いらないいらないとかって言うと。
そうです、そうです、そうです。
結構、ね、この人は日本語なんだ。確かに。
いや、
うん。はっきり言わないと、負けるからさとかまた言ってくるんで、とまあ言ってもそのエジプトの場合は日本より物価が安いんで、
うん、
正直その客引きが言ってるのも500円とかなんか1000円ぐらいの話で、まあ別に1000円でラクダ乗れるならいいかって気にもなるんですけど、
うんうんうん、
なんか言ってもでもその明らかに相場と違うからやっぱこれはここで自分がイエスと言っちゃうと他の日本人も舐められるんじゃないかみたいなことを思ったりするとなんかあまり気軽にノーって言っちゃいけないよなみたいなのを考えてまた、
うん、へえ。でもエジプトいいですね。エジプトはなんかこう確かにこう子供の頃の憧れの場所みたいな、ピラミッド、スフィンクスって、
うんうんうんうん、そうですね、
ねありましたもんね、
うん、
そういう場所に行ってみたいっていうのは確かに
一人旅で行きましょう。
一人旅で
行きましょう。
Vlog 撮り放題で、Vlog 撮り放題。
ああ、そうですよ。Vlog やってるなら。
それこそさ、その
目的にすれば結構いけちゃうんじゃないですか。
だから治安がいいとこじゃないとさ、あの、高級機材が
売ってる。確かに。
そんな。
もうすげえしょんぼりしたクリスさんがスマホ一台でさ、カメラ撮られちゃいました。つって。
それ面白い、それ面白いじゃないですか。
一人で言ったらさ、そのさ、その GoPro とかをさ、地面に置いてさ、こう、自撮りしようと思って、バーって走ってってさ、ピラミッドの前でバーってポーズ撮ってる隙にさ、その置いてる GoPro をさ、うんうん、パッて撮れちゃったりして、もう容易に絵に浮かんじゃうよ、その。うん、っていうのがちょっとね。だから、二人とかだったら、お互い撮り合ったりとかさ、撮影できるけど、一、
ね、
人とかだと、辛いことがあった時に
もう、その共感をね、あ辛いことが次に耐えられない。
ちょっと荷物見ててができないじゃないですか、だって。ちょっと、ちょっと、
まあ、確かにね、トイレちょっと行きたい時とかにね。
ね荷物をどうすんだとかな、うんうん、そうそうそうそう。うん、そういう、だから日本の国内だったらまだね、全然安全な国だから、そのアイスランドかもすごい聞いたら良さそうだし。
ああ、そうですね、うん。安全でしたね。
安全な場所だったら、まあ確かにね、良さそうだなと思いました。うん。すげえ、なんか全然もうダメダメですね、私ね。なんか二人がすごい輝いていますわ。
いやいやいや、
うん。
でもやっぱもっとすごいとこ行ってる方もいるんですね。
ああ、すごいところ。まあ、
世界はいろいろある。地ね、広いですからね。
そうですよ。
まあそうね、セコンさんの時も同じこと言ったもんな。そういえばね。
そうですよ、セコンさんも。
セコンさんこそなんかいろいろと言ってますもんね、あっちこっちね。
うん、なんか2ヶ月ぐらい行ってましたよね、南米に。
南米も2ヶ月ぐらい行ってましたね。うん。
行ってましたね。でもあれはあれか。その奥さんと一緒に行ってたのか。
一人で。そうそうそう。一人旅ではない。
ないのか。うん、そうかそうか。いやー、と言ってたら時間が結構いい時間になった。
ああ、はい。
いやー、面白かったですね。いろいろと聞けましたね。洋介さん、いかがでしたか？久しぶりのおっさん FM は。
そうですね。こんな感じで大丈夫でしたか？
大丈夫です、ね。
めちゃめちゃ大丈夫です。
いや、めちゃめちゃ大丈夫です
。何の問題もないですよ。
はい。
面白かった
です。そうですね。
大変良かったです。うん、はい。
次はじゃあ次もどこかに行ってまた報告できるように
ちなみになんか次行きたい場所の候補はあるんですか？こう。
ああ、でもいろいろあって、
うん、
1個はナイジェリアとかですね。
ナイジェリア、
ナイジェリア、なんで
なんかそれはアフリカまた暑いとこなんですけど、
うんうん、なんかナイジェリアすごいよね毎回ね
ナイジェリアはなんですか、すごく若い国なんですよね。その 平均年齢今20歳とか18歳とかだったはずなんですけど、
平均年齢が、
そうですね。
でなんかまあ今後の例えば人口予測みたいのを見たときに、まあ1位やっぱインドと中国なんですけど、
うん、
なんか3位に多分ナイジェリアがそのうちなるだろうみたいになってて、なんか今後人口がすごく増える国みたいな感じになってるんで、じゃあちょっと行ってみたいなっていうのが、
うん、
まあなるほど、ね、ただそれだけなんですけど、何か見たいとかじゃなく、
えだってさ、
じゃあそのまあ国のどんな国なんだろうみたいな、そういう感じで行きたいっていう、
行きたいってこと
感覚なんですかね。観光地がどうこうというよりは、
ね、
街のまあ活気だったりとか経済状況だったりとか、
うん、そうい
うところがこう体験しに行きたいという、
うん、
他にはアルジェリア
なんでナイジェリアからアルジェリアですか。
アルジェリアついなのかなと思ったけど、
いやでも行きたいとこはいろいろ、あとどこだろうな、でも南米もやっぱ行きたいですね、ボリビアとか、
あ、
うん、
南米ね、
いやなるほどね、一人で行けるとそういうなんか行ってみたい場所ができた時にさっと行けそうでいいですよね。
そうですね、
うん、
ぜひマシケにお二人も来てくださいね。
うん、行ってみたいな、うん、
全然乗り気じゃない、ま、
行きたい行きたいな、
まず札幌に着地した、札幌というか北海道に上陸したい。
ああそうですね、
北海道に行ったことないので。
あそうなんですか、ま、僕実は北海道2回あるんですよ。
おすごい。
お
高校の時の修学旅行で1回と、
うん、
大学の時の学会で行きましたね。
お、
うん、その2回、まあ、札幌を中心に行ったかな。
自発的じゃないからさ、
う
ん、
そうですね、
うん、
ちょっと
自分の意思で、
ちょっとそうですね、
自分のデータセンターとか見に行く。
あ北海道の、あいやちょっと繁華街行ってみたいですね、やっぱね。
お、
あとスープカレー食べに行きたい、スープカレー食べに行きたいね。
ああ、うん、いいですね。
まあね、ご飯が美味しそうだもんね、とにかくね。その辺はこ
う、
うん、
なんでニセコに行って高いカレー食べておきましょう
よ。ああ確かに。
はい。まあちょっとさ、まあ、行きますよ、マシケ。
そうね。なんかね、
まあ、マシケ、
はい、旅の話はちょっとついつい広がってしまいますけど。
そうですね。はい。
はい、またまたぜひ、新しい、
ありがとうございます。
旅があったら。
来てください。はい。
はい。
ユースケさん、また次回ね、行って、またお話を聞かせてください。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ということで、先週と今週、2週にわたりまして、ユースケさんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。